どうもパーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日もですね、元気にラジオ収録していきたいなと思っているんですけども、早速なんですが、早速というか皆さんアニメは見ておりますでしょうかね。今期の、1月からね、もう新しく始まって、もう第何話か、3話4話、5話ぐらい進んでるんですかね。いよいよこう中盤に入って、そろそろこう佳境に向かっていくみたいなアニメも何個かあるんじゃないかなと思うんですけども、もう私はですね、今期遅ればせながらですね、今見ているアニメがございまして、そうです、地ですね、地球の運動についてってやつですね。これが面白い、めちゃめちゃ面白い。いや、もう本当に面白くてですね、もうこれなんて お伝えしたらいいのかはあれなんですけども、私ですね、家にテレビがなくて、当然この地がもう全然見れなかったんですね。で、すごい前、ちょっと前からですね、話題にはなってたんだけど、もうテレビがないもんだから全然見れなくて、で、ね、なんかこうちょっと YouTube とかで検索すると、もうなんかネタバレみたいな動画いっぱい出てくるじゃないですか。でもこれはもう絶対シャットアウトして、もう絶対見ないで置いといて、で、いや、もういつか見たいな、地見たいなって、ね、アマプラではね、なんかこうお金払ってレンタルしたらね、見えるみたいな感じだったんですよ。いや、もうなんかないかなと思ったら、ありましたよ。アベマで、第1期か、1期というか、15話じゃない、14話ぐらいか、2クール分ぐらい、今無料で見れるんですね。で、しかも今やっている、3クール目、のやつも一週間であれば無料で見れるようなものをアベマで見つけまして、うわー、ありがとう。もうアベマ久しく見てなかったんですけどね、なんか昔サッカーかなんかね、スポーツやってた時にちょっと見てたぐらいだったんですけども、久しぶりにアベマを開いた時に、ちやってんじゃんと思って。ありがたかったです。私、ワンクール、ツークール、全く見てなかったので、で、3クール目は、そのアベマを見つけてたんで、今、1週間でね、無料で最新話が見れるという状態で、最新まで追ってるような形なんですけども、とにかくワンクール、ツークールが見れなかったのが、もう本当に、もう何かで見たいと思ってた欲が、アベマで満たされました。ありがとうございます。もうこの場を借りてマジアベマに感謝です。本当に感謝、ありがとう。チさあ、皆さん、チご存知ですかね。もう本当に結構ね、原作から話題になっていましたし、アニメ化っていう時にもね、だいぶ話題になってた部分だとは思うんですけども、で、しかもね、いろいろメディアとかに露出してる時も極力多分ね、ネタバレとかをね、すごく控えて皆さん発せられてるんじゃないかなと思ってて、なんでこんなにもネタバレを控えるんだ、どんなアニメなんだって、もうむしろすごい興味が湧いてきて、今ようやくですね、このワンクールツークールを見て、あ、これは確かにあらゆるネタバレをシャットアウトした上で見るべきアニメだなと本当に思いましたね。いや、なのであんまりね、感想とかはね、すごく言えないんですけども、とにかく地を見逃してる方いらっしゃったら、アベマで今、ワンクールツークールだけであれば無料で見れますし、最新話まで、一週間ね、無料配信で見ることができますので、ぜひ、アベマで見ていただきたいなと思いますが、もう本当にマジ毎週の楽しみです。もうこっちが、で、もうこの衝撃は最初ね、ちょっと難しいアニメなのかな、ね、もうその地球の運動って書いてありますので、要はもう地動説の話ですね。天動説が当たり前だった時代から地動説、地球が動いているという その天体のお話になるので、なんかすごい難しい話なのかなと思いきや、やっぱりアニメそこじゃないんですよね。そこじゃないね。なんかこう僕は見ててすごくこう進撃の巨人みたいな感じで、あれ巨人対人間の争いなのかなって思いきや、なんかどんどんどんどんこう話が進んでいくにつれて、あ、これは実は人間対人間、しかもなんかこう人種間のいろいろこうね問題を捉えたりとかね、こうテーマが移り変わっていくと思うんですけども、そんなイメージですね。もうそこまでしかちょっと伝えできませんが、まずはもう本当に我慢して第3話まで見てほしいです。もうこれが一番のお願いですね。もう私こう3話見た終わった後、いやもうなんかしばらくもうぼーっとしました。どういうことみたい。もうだからもう3話の衝撃がもう本当にえぐいっすね。もうそっからもう虜、うん、なんで我慢して3話まで見てくださいっていうのがもう今私が伝えられる情報ですね。そしてアベマでそれは今なら無料で、ワンクールツークール14話までは無料で見れます。そこから最新話まで1週間ですけども、見ることができるというところですので、ぜひ地を見てください。またオープニングもめっちゃいいよ ね。サカナクションのね、怪獣という、まあなんかこういろいろ考えさせられる歌詞になってますけども、まあそういうね、オープニングも私アニメすごく大好きなので醍醐味としても見てますので、もうこれも完璧ですね。まあそんな感じで最近はですね、どっぷりアニメにハマっている、そんな休日を過ごしたりね、まあ平日もちょっと見たりしてますけども、まあアニメを見てるというところです。まあ皆さんもね、何かおすすめのアニメがあったらというところで、まあこの辺に、オープニングトークはこの辺にしまして、早速オープニングに行きましょう。純也の話したいことがあるん J。 この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ早速ですね、地の話は以上に置いといて本日のテーマに移りたいなと思いますが、本日のテーマは宇都宮はこう回れというお話をしたいなと思います。はい、宇都宮私大好きでして、大好きで、もちろんね、餃子が有名だからというところは最初のきっかけだったんですけども、何回か実は行ったことがありまして、宇都宮、そう、その20代前半ぐらいからね、ポコポコ旅行に行ってたりとか、当然餃子を食べにね、いろいろ行って、美味しい餃子をたくさん食べるというのが、宇都宮の醍醐味だなと思うんですけども、今回ですね、私今マンション、ね、中古のマンションを買ってリノベーションしていますという話をさせていただいたと思いますが、今住まいがね埼玉なので、埼玉にいるうちに一都交ツアーの第何弾か分かんないですけど、その思い出作りみたいな旅を、してましてですね、この前草津とか行かせていただきましたけども、やはり大宮から行けるっていうのは結構でかいんですよね。大宮から北関東とかね、あとは東北もそうですけども、大宮ってめっちゃ北関東東北回るにはもうなんかもう完璧な場所だなと思ってまして、で埼玉に今いるもんですから、まあじゃあちょっと今のうちにもう一回ぐらい宇都宮行っておこうと思って、奥さん と宇都宮までですね、行かせていきましたというお話をさせていただきながら、何回か回ってきて、宇都宮 回るんだったらなんかこういう回り方がいいんじゃないかな、あの日帰りなんですけどね、泊まりじゃなくて日帰りなんですけども、まあ、あの多くの方があの餃子の食べ歩きとか、ね、されると思いますので、まあ、なんかそれの参考になったらいいなとも思いますし、私も思い出としてちょっと残しておこうかなと思っております。はい、まあ、皆さんあの宇都宮行かれたことある方いらっしゃいますか、いらっしゃいますか、あれもそうですけども、まあ、大宮からですね、もちろん新幹線を使えば大宮、小山、宇都宮、ね、2駅ですからね、めっちゃ近いよね。新幹線使ったら30分ぐらい着きますからね、近っ。と思って、ただちょっとですね、あの少しあの交通費ケチりましてちょっと交通費ケチりまして、あの湘南新宿ラインというか、あの宇都宮線があの大宮から、まあ、もっと前から走ってますけども、大宮宇都宮っていうところで、あの普通に JR が鈍行で走ってますので、実は今回はそれで行かせていただきましたね。あの新幹線で行くと3200円とかそれぐらいの件ですけども、鈍行で行くと1500円しないぐらい、たかが1000いくらなんだけどね、ちょっとケチりまして、時間に行くと倍ぐらいかかるんですけど、まあ鈍行もいいかなと思って、今回は宇都宮まで、大宮から湘南新宿ライン、まあ、宇都宮線に乗って行くという旅をさせていただきました。で宇都宮、まずね、あの宇都宮を日帰りで旅行したい、そんな方はですね、宇都宮の朝は早いですよというところを言いたい。まず早く出ましょうまあそれこれ早く出ましょう、別に、まあ、宇都宮だからという話じゃないですよね。旅行だったら、まあ、朝早く出ようっていうのはなんか、うん、当然の話かもしれないですけども、結構ですね、あの餃子のお店はだいたい11時開店が多いですね、11時開店後だから11時までに行けばいいかなと思って、まあ、さっきの新幹線で行ったらね30分とかなんで、まあ、10時半ぐらいの例えば11時着くかなみたいな、まあ、そういう思いの方もいらっしゃると思います。ダメですね、もう絶対もっと早く行きましょう。はいまあ私は今回大宮から鈍行で行ったのに1時間ちょっとぐらいかかるんで、朝めちゃめちゃ早かったですね。8時前ぐらい、違う8時ちょい過ぎぐらいの電車ですかねに乗って、大宮9時半前ぐらいに着いて、でまず1本目、まあ、9時半ぐらいに着くんですけども、あれもう餃子屋さん1個待てないじゃないかと、まあ、そう思われる方もいるかもしれませんが、実は大宮はですね餃子以外にも有名なものが何個かあって、まあ、そのうちの一つが焼きそばなんですね。はい、これ結構ね意外だったんですけども、マジで自分が食った焼きそばの中で本当ナンバーワンだと思います。もうそんな焼きそばが宇都宮にはあって、それがまず1店舗目なんですけども、石田屋さんですね、焼きそば石田屋さんという本当焼きそばの専門店がありまして、これちょっと前に宇都宮行った時にプラプラ散歩してたら、当然あの宇都宮行くと餃子を食いに行きがちなんですけども、ちょっとなんか他ないかなと思っていろいろ見ていたらたまたま見つけたんですね。でその時に店舗入って食べた味が忘れられなくて、まあ、もう一回再度訪問という形なんですけども、あの石田屋さんって石田屋焼きそばって、ね、ここがね朝10時からやってる、朝10時からやってる、だからここが宇都宮からだいたいどれぐらいだろうな、15分は歩くと思います。15分から、まあ、20分、30分も歩かないと思いますね、確か15分ぐらいで行けると思うんですけど、15分から20分ぐらいで行けると思うんですけども、ぜひ10時開店のタイミングでここの、あの焼きそばを食べに行ってください。本当に もうまず開店と同時ぐらいから、まあ、ポツポツお客さんはいますけど、まあ、10時開店であればまだ並ばずに入れると思いますが、ここテイクアウトもやってるお店で地元の方も結構来られてるので、11時とか12時近くなると結構繁盛して外まで並んでますね。列ができてるようなお店になってます。まあ、休日行ったんですけどもね。でここの石田焼きそば、まず店舗は昔ながらのなんかこう町中華みたいな店内の雰囲気なんですよ。赤い椅子にね、ちょっと白の、テーブルに卓上の調味料がなんかポンポンポンポン、もうプラスチック容器に入ったね、卓上の調味料があって、割り箸がポンって刺さってあって、雰囲気めっちゃいい、店内いいんですけど、まあこの焼きそばが本当に美味しい。いろいろ野菜トッピングとか、お肉トッピングとか、ハムとか卵とかね、それぞれいろいろ選べるんですけども、おすすめは絶対全トッピングですね。全トッピング、野菜もあって肉もあってハムもあって卵もあるみたいな、目玉焼きが乗るんですけども、まあ、これが一番おすすめですね。ただこれ並盛りじゃなくて中盛りからしか注文できなかったような気がしますので、もしこの後の予定でね、いろいろ食べたいんだと思う方は、まあ、その全トッピングじゃない1個前のなんかこうトッピングの並盛りもおすすめかなと思いますが、これですね、ソースがある程度こうベースの味付けはあるんですけども、ソースが後がけというスタイルなんですよ。でシャバシャバのちょっとこう汁気の多いソースなので、ドロッとした焼きそばソースではなくて、このサラッとしたちょっとスパイスの効いたこのソースが本当に美味しい。これはね、やっぱ家で作る焼きそばってまるちゃんの粉末のソースじゃないですか。で、まあ、あれもあれで美味しいんですけども、やっぱ粉末じゃない液体のソースの感じ、どちらかというとなんかこうペヤングっぽい感じですね。ペヤング好きだったらもう絶対好きですね。ペヤングっぽい感じの延長の最強がこの石田焼きそばだと思ってください。で麺は太麺で、具材もたくさん、もちろんね全トッピングにするとたくさん入るんですけど、この麺が美味しいんだわ。もっちもちで、焼きそばの細い感じじゃなくてちょっともちっとしててね、サラサラのねソースをこうよく絡ませてくれてね、それがずっと入るんですけども、これがこうちょっとうまみもありながらスパイスもあってくどくないっていうのが一番かなと思います。食べ飽きないんですよ。これがまあうまい、本当にうまい。これもぜひ行ってほしいお店の1個目ですね。もういきなり餃子じゃないんですけども、この石田屋の焼きそばのお店、ぜひね、朝10時開店なんですので、もう宇都宮の最初といったら、もう朝早く行って歩いてそこ行く、そこ行ってまず焼きそばを食う、もう絶対感動しますので、はい。で昔ながらのお店なので、確か現金とかだけだった気がすんな、なんかペイペイとかそういうの対応してない感じの店内ですね、本当に。もう永遠に焼きそば作り続けてるんですよ。もうそれ当然専門店だからなんですけどね。まあその石田焼きそばで、まあ朝10時開店のタイミングで焼きそばを食べるっていうのが、まあ宇都宮回るには、まあまず最初かなと思います。ね、まあそれで大体10時開店で食べて、まああっという間に出てきますので。まあ長くても10時半ぐらいには食べ終わりますかね。で10時半ぐらいに食べ終わったあとですね、そこからちょっと歩いたところにですね、もう餃子通りっていうのがあります。餃子、有名な餃子店舗が何店舗もあるところですね。まあ、ここから早速餃子ママ巡りというところですけども、先ほど11時開店が餃子のお店結構多いので、だいたい10時半ぐらいに食って、そこからまあ10分もないぐらいですね、5分ちょっと歩いたらその餃子通りに行きますんで、まあ、餃子通り で11時開店の餃子屋に並ぶというのが、まあルートとしてはおすすめかなと思います。でここの餃子通り、じゃあ何を食えばいいのかというお話ですけども、もう誰しもが知っているキングオブ宇都宮餃子のミンミン、はい、ミンミンの本店がそこにはあります。はい、あります。ただですよ、ちょっとあえて私はこの本店ではいいかな、ミンミンはいいかなっていうふうに思います。それかもうミンミンを食いたいんだったら、もう餃子巡りはもうミンミンともう1店舗だけだしか無理だと思った方がいいんじゃないかな。それぐらいミンミンは並びます。もうディズニーランドのあのプーさん、いや違うなちょっと記憶が古すぎるんですけどねディズニーランド行ったのもう何年前なのっていう感じなんですけども、あの美女と野獣、これも古いのかな、美女と野獣も結構並びますよね。うん、うん、まあ90分から120分、まあ2時間ぐらいは平気で並びます。もうミンミンの本店、向かい側の駐車場のねスペースまで行列ができてるので、うわーって、本当にあの並ぶ覚悟を持って、もう本当今日はミンミンを食いに行くんだっていう気持ちであれば全然いいと思いますけども、なんかいろいろ餃子食いたいなっていうふうに思うんだったら、まあミンミン並ぶのはあんまりな、ちょっと個人的にはあんまりおすすめしないなっていうのが、まあ、私個人の意見ですけどもね、思ってます。あとあの餃子いろいろ食べたいっていう方の中にね、あのキラッセっていう餃子のテーマパーク、フードコートみたいなのがあって、もう全部餃子店なんですよ。餃子店がなんかこう5店舗か6店舗ぐらいあって、メガドンキの地下1階下にあるんですけど、ドンキホーテがあって、その下にねキラッセっていう餃子のフードコートがあって、そこもまあ、 あの最初に行かれるならおすすめかなと思います。いろんな餃子が食えるので、そのフードコートみたいだから席に座っちゃえばいろんなフードコートの餃子店舗で、もちろんそこにもねミンミンはあるんですよ。ミンミンは本当にたくさんあるんですよ。ただ本店で食いたいかそうじゃないかって、それだけなので、であのミンミンとかもたくさんありますので、最初にじゃあ宇都宮餃子いっぱい食べよう何種類も食べようってね意気込んでるんだったら、安牌はキラッセ、うん、これは間違いないです。ただキラッセもすげー並んでますよ。でもまあキラッセのいいところはあの LINE 通知かなんかで、番号整理券も最初ねもらって、近づいたらこうなんかビゴンってそろそろ順番ですよみたいなのがアナウンス来るので、他くるくる回ってればいいと思うんですけども、まあただキラッセもめっちゃ並ぶので、それも覚悟していった方がいいと思います。まあキラッセ、はい、まあちょっと余談でしたけども、なので今回キラッセは行かないタイプの餃子旅になってます今回ね。なのでキラッセ巡るっていうのも一つあると思いますが、今回は行きません。そしてミンミンの本店も行きませんというルートですね。じゃあどこ食うんだというとこなんですが、実は初めて行きましたが、11時開店に列並んで行ったのが、まずはこのまさしという餃子屋さんですね。餃子専門店まさし、黄色い看板にね黒字でまさしって書いてあるんですけど、漢字でね書いてあるんですけども、ここ実はなんか初めてなんですけども、結構いろんな人がおすすめしてますよね。あのメディアとかにもね、まさしの餃子何個か出てくると思う。あのランクインしてると、ミンミンまさしなんとかみたいな感じでね結構出てくると思うんですけど、そのまさし、あ、名前は知ってたんですけど行ったことなかったと思ったんで、なのでさっき石田焼きそば行くじゃないですか、10時半ぐらい出て、で10時40分から45分ぐらいかな、まあうん、それぐらいにまさしの前に着くんですけど、もうすでに行列です。ただオープンが11時だったのもあって、そんなに並ばなかったです。言うても30分ぐらいで行けたと思います。 はい、まあ、それでもね、30分ぐらい待つのよ、開店前でも。あ、だから、まさし行きたいなと思う方は、絶対、スタートがいいです。もう午前中、11時から12時の間、午前中がいいです。で、実はこのまさし、この早めがいいと言った理由が、実はもう一つあって、結構早いタイミングでもう売り切れてお店終わっちゃいます。実際ね、夕方15時じゃないか、15時前後ぐらいかなに、もう一回まさしの前通ったら、もう本日分売り切れなので終わりですいうお店なんで、もう店内ね、L 字のカウンターで6人ぐらいしか入れない。6人、7人、それぐらいしか入れない小さい店舗なんですよ。だから多分用意してる餃子の数とかもね、そんなに多くないんだと思うので、まさし行きたいなら絶対11時から12時の間、もう午前中に行くべき。なんなら本当は開店前のに並んで、並び時間を短くしていくっていうのがおすすめですね。はい。で、このまさしさん初めて行ったんですけども、もうメニューはもう焼き餃子、水餃子、もうこれのみです。もうビールとかもないです。もうそういうライスとかもない。もう餃子オンリー。すげえだよな、餃子ね。うちはラーメンだけなんだよ、醤油ラーメンだけなんだよって言うんじゃないよ、ないんですよ、餃子だけって。いやー、強気のメニューですね。ただ、まあその強気なところもあってね、めっちゃうまかったな、まさしの餃子。どちらかというと、野菜たっぷりめのあっさり餃子ですね。皮パリパリあっさり餃子です。だから、こう肉汁たっぷりな餃子とはちょっと違いますね。結構宇都宮の中でも、なんか特殊かなとは思いますが、この野菜のうまみで丁寧に作られているのがまさしさんのいいところですね。軽いんですよ。本当にパクパク何個も食えちゃう。で、水餃子はもちろん美味しいんですが、まあやっぱり焼き餃子、あ、まあでも水餃子もうまかったな。野菜たっぷりなので、水餃子はもう自分で自家製のラー油とかね、お酢とかくるって回して食べるんですけども、やっぱ野菜がふんだんに入ってる分、そのラー油とかスープとかの相性も良くて、で、水餃子もめちゃめちゃうまかったですね。なので野菜系のあっさり、皮パリ、野菜の旨味でこんなに美味しい餃子が食えるんだっていうのを一度でも食べてみたいと思うなら、まさしさんはおすすめかなと思います。まあ個人的にもすごく美味しかったですし、これはなんかこう、なんだろう、真似できないよな。だいたいね、どうしてもこう肉の味でごまかしちゃうところはあるけど、そういうのが一切なくて、野菜がたっぷりあるので、いや、すごく美味しかった。まあ、これがまさしですね。これは有名です。10代の、これでだいたい11時半ぐらいに行けたのか、最後出たのかな、店を11時半ぐらいに出て、で、近くに餃子フォトスポットみたいなのがあって、アルファベット GYOZA 餃子って書いてあるパネルみたいなのがあるので、そこでパシャリ 記念撮影されてる方もたくさんいましたので、ぜひ食べてみてください。あ、食べてみてください。写真を撮るのもいいと思いますよ。うん、で、まあミンミンはちょっとね、もう無理だなと思ったんで、ミンミンはもう諦めました。で、実はでもう一個そこでね、もったいないなと思ったのが、まさしの隣にある悟空っていう、これも有名な餃子があるんだけども、この悟空、ここもね、めっちゃ人気店なんですよ。まさし以上だったな。ちょうど出た11時半ぐらいに出た時にはもうなんか、ものすごい人がいて、で、そこね、LINE の通知で、ここも LINE の通知で整理券タイプなんですよ。で、実はね、そのまさし出たすぐに整理券取ればいいなと思ったんですが、実はちょっとこういろいろ散策して、 13時、14時前かな、それぐらいにもう一回あの悟空の前を通ってだ整理券を発行したら、もうなんかね150組待ちとか、意味わかんない数字になっててこれは無理だと。いや、その後いろいろ150組の経過を見てたんですけども、ほんと1時間に10組ぐらいしか減らない。で、悟空はね飯とかビールとかも出るんで、やっぱちょっとこう時間的にも長いされる方が多いんですね。この回転率がそんなに良くない。で、マサシはもう餃子オンリーなんで、餃子食ったらもうサッと出てくる、そういう感じなんですけども、悟空はねちょっとこれが結構ミスだったなと思いますね。こう次回行ったらもう絶対整理券は早めに取るっていうのがもういいポイントだと思います。で、悟空行きたかったですね。150組なので、150組が1時間で10しか減らないからで、あの電車で帰る予定だったんで、タイムリミットもあって、もう最終的になんか90組ぐらいまでしか減らないで、いやもうこれ絶対無理だと思って結局予約はキャンセルすることになったんですけども、いや本当あれはちょっとどうにかしてほしいな、あの悟空のチケット制いやーきついね、うん。なんでもしあのまさしから悟空行きたいんであれば、まあ先に悟空でチケット取ってもいいと思いますし、まさし並んでる間にね、まあなんかその辺はあの時間をよくうまく使って行かれるのがいいと思います。はい。で、ここからもうあの餃子と焼きそば食ったんで、少し運動ですね。これからまだまだ餃子を食べたいなと思っているので、ちょっと散歩しないかな、散歩しないと、うん、あのお腹空かせないといけないなと思って、ちょっと散歩します。で、散歩をすると、まあ、宇都宮はやっぱり北関東の中ではね結構栄えてるところではありますので、交通量もすげえ多いしね、うん、あのいっぱいビールも立ってたりするのであれですけども、一個おすすめしたいのが、あのちょっと読み方が二荒山神社っていうね、漢数字の二に荒いに山って二荒山神社っていうのが宇都宮に宇都宮なんで言えなくなったの宇都宮にはあってですね、二荒山神社っていうのが結構大きな立派な鳥居が、本当にあの大通りのビルビルビル神社みたいな、ビルビルみたいな、そういう感じで、あのいきなりでっかい鳥居があって、こう道がバーって開けていって、で階段、すげえ急な階段がね、あれ何段ぐらいあるんだろうね、100段ぐらいあるのかな、なんかもうすげえでかい階段がバーってあって、その上ガーって登るんですよ。で、そうするとそこにあの二荒山神社の本殿があったりするんですが、まあ、あの速攻ですね、あの散歩がてらあのお参りもしようと、まあ、ちょっと行きまして、で二荒山神社はまあやっぱり餃子の町というところまで、餃子おみくじというのもありますので、よかったらね、あの餃子おみくじを引いていって、もう餃子デーに浸るっていうのも、これはいいと思います。幸せ餃子おみくじっていう餃子の形をしたおみくじがあって、これはなかなかあのトンチが効いてすごくね面白いイベントだと思います。あのぜひ餃子食べて運動したいなと思ったら二荒山神社行かれるのがいいと思います。階段も急ですね、階段も急ですね、階段急なのでいい運動になると思いますし、あとね、こう何と言ってもね、あの上上がってった階段100段ぐらいガーッて上がるって言ったじゃないですか、そこから見える宇都宮の景色っていうのも結構綺麗で素晴らしくて、道がダーって、やっぱこうね、昔多分そこを参道にして道が町がこう栄えていったんだろうなっていうのが分かるような形で、道がまっすぐファーって通ってるんですよ。で、そんなところを上から見れるので、景色も綺麗ですしね、あのよかったら運動もそうですけども、景色を見るっていうのでも二荒山神社おすすめですね。はい、そんなにあのさっきのまさしとか悟空とかがある餃子ストリートみたいな、餃子通りみたいなところから全然距離ないので、もう5分ぐらい歩きゃ着くと思いますよ。よかったらそこでね、 おみくじするのもいいかなと思います。はい、でまだまだ餃子を食いたいのでお腹を空かせなくちゃいけないってことで、まあ、パート2ですね。もう一つ、おすすめしたいのが宇都宮サウナクラブというサウナが新しくできまして、ここに行くのがいいかなと。お腹空かせるにはね。ただまだ12時前後ぐらいですよ。全然まだお昼またいでないところですけども、この宇都宮サウナクラブっていうところがありまして、そんなに心もそんなに歩かないですね。10分15分ぐらい歩けば着くところなんですけど、ここは個室の、完全個室のプライベートサウナができてまして、宇都宮に新しくね、珍しいなと思って、まあ、ここに行ってサウナで汗を流してお腹を空かせるという行為ですね、はい、ぜひ昼間ぐらいに行かれるのがいいと思います。施設はそんなに大きくないので、まあ、本当プライベートサウナって脱衣所があって、で水風呂があってシャワーがあって、もうちっちゃいサウナがね、もう1人2人もう入れて3人ぐらいしか入れないようなちっちゃいサウナがあって、ただセルフのロウリュとかもできたりするのでね、サウナ好きな方はプライベートですしね、個室ですしね、大切な人たちと一緒に行かれるっていうのもいいかなと思います、はい、もちろんこのプライベートサウナじゃなくて、もう一個ね、宇都宮には有名な南大門というねスーパー銭湯があります。私こっちも大好きなので南大門の方に行かれるのもいいと思います。こっちはめちゃめちゃ広い、めちゃめちゃ広いし、サウナ好きな方だったらサウナ室もめっちゃでかいし、水風呂も2種類あってね、冷たいのとちょっと温度が高いやつとかもあって、あと何よりなんかこうプールがあるんですよ。25メーターないけどなんかちょっとしたプールみたいなのがあってなんかそれもね面白いんですよね。プールでも泳げるし、でもお風呂の種類もたくさんあるので、南大門はやっぱおすすめですね。とにかくお腹を空かせるイベントをこの時間ぐらいに、このなんか1時間半とか2時間ぐらいでお腹を空かせてしまう。で、ちょうど昼時、混み合いそうなタイミングで、一発、この個室サウナか南大門に行くっていうのは私の中でおすすめですね。はい。で、そこから、昼過ぎましたので、じゃあ次の餃子行こうと思って、行ったのがコーランという、赤い看板に黒字で書いてあるコーランというところですね。宇都宮本店に行かせていただきましたけども、さあこのコーランはキラッセの中にも入ってて、毎回ねキラッセ行った時にはこのコーランを注文して食べてたんですよ。で、個人的に宇都宮餃子の中でやっぱコーランが一番好きだなと思っているんですが、ただ本店で食ったことなかったので本店で食いに行こうと思って行かせていただきましたが、やっぱここは並びましたね。結果として45分から1時間ぐらい、まあでもそれでも60分ぐらいには収まってたと思います。なんか120とかそういう世界じゃなかったんですけども、コーラン、ここは60分、長くても60分ぐらいかな、それでいけると思うので、コーランに行かせていただいたというところですね。で、実はね、揚げ餃子が食いたかったんですが、揚げ餃子品切れでした。だから、そうだ、12時ぐらいから14時ぐらいまで行って、そこから並んで15時ぐらいに食べれたのかな、15時16時前ぐらいだったかな、夕方ぐらいに食べれたんですけども、そのタイミングでは揚げ餃子はもうやってませんでしたね。はい、コーランね、揚げ餃子も美味しいんですよ。これが食べたかったんですがちょっと食えず残念。ただ焼き餃子、水餃子、たらふく食べさせていただきました。ここはあと何と言ってもビールとかがあります。瓶ビールがあります。なのでサウナ終わった後もう瓶ビールですね。瓶ビールと餃子、もうなんかもう正義ですね。はい。ビールと餃子と書いて正義と読む。もう本当に至福です。至福です。 瓶ビール用のね、あのちっちゃいグラスね、もう僕このちっちゃいグラス大好きなんですけど、家にもう何個もあるんですけど、このちっちゃいグラスね、瓶ビールにね、ビール注いでね、餃子が、マックより早く出てくるからね。焼き餃子2人前っていうふうに注文したら、焼きねーとかってなんかこう、厨房からバーって出てきたらね、あ、じゃあビール飲もうかって注いでる瞬間にもうそこからもう横からポーンって出てくる。早っ。マックより早いよ。ああ、本当ファーストフードより早いっていうのが、もうこのコーラの特徴だったなと思いますけれども、やっぱここはあの一番オーソドックスで美味しいなと思います。あの誰にでも愛される味ですね。もちろんここは野菜というかお肉のうまみとかもあるタイプ、肉も入ってる餃子、肉もしっかり入ってる餃子、ただ肉肉しいっていう、肉の香りが強い餃子とかあるじゃないですか。でもそういうのじゃなくて、野菜のうまみとかもちゃんとある。バランスがすっごいいいです。はい。あの、肉野菜のバランスが一番いいのが、このコーランの餃子だと思います。まあ、このオーソドックスで一番、誰にでも受ける、ものが好き、オーソドックスな餃子の頂点を食いたいなと思うのであれば、コーランが一番おすすめかなと思いますね。はい。まあ、この、コーランで私は、餃子を食べて、餃子も水餃子も食べて、ちょっと何人前食ったか忘れちゃったんですけど、ビールも入ってたもんですから、もうかなり食っちゃいましたね。でもだって秒で出てくるからね。ただちょっとここはね、やっぱビールがある分、回転率、まあ、さっき60分待ちって言いましたけども、まあ、そんな、早い方ではないと思いますよ。うん、まさしに比べたらね。まあでも、まだ、60分くらいだったらいいんじゃないかな。やっぱ餃子、宇都宮で食べるとなると、やっぱどこもかしこも並んでるので、アベレージ60だと思って皆さん覚悟していった方がいいかなと思います。はい。まあ、そんなおすすめ、あの一番のおすすめはコーランですね。はい、一番のおすすめはコーランです。で、まあコーランなんで16時とか、まあ、5時前ぐらいになってたかな、なって、でさっきのね、あの悟空のチケット見たら、その時のまだ90分とかだったので、いやもうこれいつ食えるんだよと思って、もういつまでも食えねえよって、思ってしまいまして、もうそこのタイミングであの悟空は諦めたんですけども、あの宇都宮といったらね、今新しく路面電車がね、路面電車ライトラインとかライトレールというのか、この黄色いね路面電車が新しく開通したの皆さんご存知ですか。あの餃子ストリート側じゃない方、側じゃない方が、に、路面電車が通りまして、なんかコンパクトシティ化が進んでいる、この北関東の大都市を、ちょっと一目見ようと思って、それを見に行きました。はい。あの、なんで、まず、悟空を諦めて、ちょっとそっち側まで歩いて、またお腹を空かせてっていうところで、そっち側まで歩いていくっていうのが、まあ観光の一つでもありますからね。うん。ちょっと乗りはしなかったんですけども、結構奥まで行けるみたいですね。あ、なんかホンダの工場とかもあったりするので、そっちの先の方までこのライトライン、まあ、ライトレールというのか、この黄色の路面電車が通っていると、うわ、もうめっちゃ綺麗だ、ピッカピカピッカピカの、あ、これは便利ですよね。やっぱもうさ、高齢者になってくるとやっぱこういうのが一番便利だと思うんですよね。もう車にね、なかなかね、地方ってやっぱ車は絶対必要だと思うんですけども、車はな、なかなか乗れなくなってくると、バスはいいけど、バスはでもちょっとこう時間がね、確実に合わなかったりもするものもあったりね、どんどんバスもね、それこそ人がどんどん減ってたりもするので、このライトラインっていうので行けるところまでガーッと行っちゃう、まあ、ほぼ電車みたいなもんですからね、これが行けるのがめっちゃ便利だと思います。スマートシティ化に対してはね、うん、 そのなんか文明というか、あの街を宇都宮としてもすごく興味があったので見に行ってきたというところが、まあ、その後半コーランからの話ですね。まあ、この路面電車っていうところでいくとさ、僕が一番感動したのはやっぱ富山。ちょっと全然関係ない話になっちゃうんですけども、富山の路面電車は本当に素晴らしい。まず本数がめっちゃ多いのと路線がめっちゃいっぱいある。宇都宮電車はこの1本だけだったんですけどね、あらゆる方向にいろいろ行けるので、あ、これ年取ってもなんか病院行くなり市役所行くなりね、近くスーパーないから駅前まで買い物行くなりするにしても、この路面電車あったらめっちゃ便利だなっていうのが富山です。もうぜひ一回行ってみてください。僕も感動しすぎて、富山まず大好きなんですけど、富山が、で富山がめっちゃ好き、富山のね、あのエピソードもラジオにとっては上げてますので、富山がすごく好きで、そこの路面電車に感動したので、これがなんか日本のあるべき姿なんだ、将来あるべき姿なのかなとも感じさせる、ね、スマートシティとかコンパクトシティみたいなのいうのの代名詞が富山だと思います。まあそれになろうとしてるのが多分宇都宮だと思うんですけどね。なんかそういうのを日本の今後を見に行くというまあそういうのも一つ、いいかなと思います。はい。まあぜひ乗ってみてもいいと思いますよ。本当にスイカとかで乗れたんじゃないかな。全然特殊な何かは必要はないと思いますので。はい。でそのライトラインとかライトレールを見て。あとなんかもう一軒ぐらい行きたいなって、本当はね餃子屋もう一軒ぐらい悟空に行きたいなと思ってたんですけども、ちょっと時間も時間だったので、ああもう最後無理かなと思ってテクテク歩いていったら、今宇都宮のそのライトラインとかライトレールがある方にめっちゃでっかい駅ビル、あと隣にホテルもできてますよね。なんかこうでっかい駅ビルが立って、その駅ビルの中になんとミンミンの分店みたいなのが入ってて、うわめっちゃラッキーと。しかもガラガラ、まあ人は結構それなりにいますけど、待ち時間10分とかだったかな、10分15分ぐらいで入れたので、あラッキーと思って最後ミンミンで締めるというでそこはビールとかも出るしね、もちろんミンミンの餃子は普通に食えますので、まあ、ただそのいわゆる本店の方がどうのこうのみたいな話はちょっと僕には正直よくわからないんですけども、十分美味しかったですね。やっぱキングオブ餃子、宇都宮餃子の、まあ、名にふさわしいミンミン、そんな味だったと思います。まあでも個人的に味はやっぱコーラの方が好きだったんですよ。コーラの方が肉のバランスが食べ応えがあったという感じですね。ミンミンの方は、まあ、もう少しこうまさしとコーランの間ぐらい、肉みもあるんだ、肉み肉みとか肉の肉みもあって野菜みもあるんですが、どちらかというと野菜の方がちょっと多めみたいな感じですね。うん、ニューエッセンスとしては。なんでまさし、ミンミン、コーラン、まあ、こんな順番で味がこうしっかりしていくとか濃くなっていくイメージです。なのでこれもまあバランスが取れてる方のタイプの餃子ですけども、僕は店内めっちゃ綺麗ですので、新しくできた駅ビルですので、なんかちょっとこう古びったとこやだなとか清潔感ないなっていうのが気にされる方は、この駅前の駅ビルの中のミンミンおすすめです。しかも並ばないで、なんでもう本当だから最後めっちゃラッキーでしたね。18時前後ぐらいだったかな、17時過ぎ18時ぐらいに、あ最後なんか食べたいなと思ってブラブラ歩いてたら、うわミンミンあったってなったんで、待ち時間全然ないよってので、もうミンミン行って、最後ミンミン王者で締める、そういう旅でございました。はい。まあ、これで餃子店舗はね、これでも回れて3店舗だったので、まあ間のね、その例えばサウナとか、まあ、お風呂みたいなのをすっぽかしたら、まあ4店舗ぐらいはもしかすると回れる かもしれないですね。その並びが1時間前後ぐらいであれば、うん、それもそういう回り方もありかなと思いますが、私としてはやっぱ宇都宮を味わってほしいので、まとめますと、その焼きそば食って馬刺し行って写真撮って神社でお参りして、そこでまた宇都宮の眺めを写真撮って、その後サウナかお風呂何台も行って、もう一個餃子店舗行ってビールかっくらって、文明日本の今後の未来を見据えたこの路面電車を見に行った帰りに最後ミンミンで締める、これがあの宇都宮ベストプランかなと思います。はい、で、あの駅前の、あ、駅中か、駅中のお土産ショップみたいなところにあるんですけども、もう一個おすすめしたい、あの和菓子屋さんがありまして、高林堂っていうね、あの和菓子屋さんがあるんですけども、この高林堂の和菓子屋が駅中の、そのお土産コーナーの中にあるんですが、この子にあるカリマンっていうね、かりんとうまんじゅうが、マジでうまいのでこれはお土産に買ってった方が本当にいいと思います。あの最後駅電車乗ってる間にね、食べようと思ってカリマンを買ったんですけども、あのカリンとまんじゅうなんでね、黒糖のコーティングみたいな、外がカリッとして中のこしあんが詰まってるような本当まんじゅうなんですが、このカリマンが外カリ中しっとり系で、あんこの甘みとかのバランスもすごくよくて、本当に美味しかったですね。食感もそうですけども味もめっちゃうまかったので、このカリマン、まあ多分日持ちそんなしないのかな、どうだろう、ちょっとわかんないですけども、この高林堂は何店舗か、歩いてるとあります。はい、まあそこで行かれてもいいと思います。なんか結構カフェみたいなので、和菓子カフェみたいになってて、すごく美味しそうなものもたくさんあったんですけども、そこの駅中はねお土産しか売ってなかったので、そういうカフェも巡りたいんであれば、駅からちょっと歩いたところの店舗に行かれるのがいいかなと思いますよね。このカリマン、カリントーマンチュー、最後ぜひお土産に買って宇都宮を後にされるのがいいと思います。はい、まあ、そんなね、充実した宇都宮旅というところでございました。じゃあそれではこの辺で本編は以上にしまして、エンディングに行きたいと思います。さあエンディングに行きたいなと思います。皆さんどうでしょうか、どうでしたでしょうか、宇都宮編というところで、まあ、なんかこう宇都宮はね結構観光で行かれる方も多いんじゃないかなと思うので、いろいろおすすめを教えてもらいたいんですね。私も結構キラッセを何回か行ったことがあって、キラッセばっか行ったんですよね。ただキラッセ以外もなんかこう店舗巡ってみたいなという思いもあって、キラッセにはねない餃子屋さんがたくさんありますので、ね、そういうところも回ってみたいなと思って、で今でも結果的にあのキラッセにないとこ行けたのは正しぐらいだったんですけどもまあそれは置いといてね、本当にあのなんだかんだ言って結構感動したのは、ね、やっぱあの焼きそばなんですよね。餃子はもちろんうまいんですけどね、餃子はもちろんうまいんですけど、あのやっぱり焼きそばをぜひ皆さんにね食べてもらいたいし、結構ね宇都宮にそこらかしこに焼きそば屋さんが何個かあるので、その石田屋さんじゃなくてもいいと思いますね、いいと思うんですけども、ぜひあの宇都宮の餃子じゃなくて焼きそばもあの食べてもらったらなと思います。その他おすすめの宇都宮グルメみたいなのがあったらね、ぜひ知りたいなと思います。はい、まあ引っ越しちゃいますけど宇都宮だったらまあすぐ行けるしね、新幹線でね、あっという間ですから、新幹線だったらねちょっと鈍行だとね、やっぱ宇都宮、あ、大宮ぐらいからが限界かなうん、お尻割れちゃうねあれは新幹線だとあっという間だからね、うん、東京上野 大宮、小山、宇都宮だね、うん、それですぐ行けちゃうからね、だからそれだったらいいかなと思うけど、うん、まあでもまた行きたい街ですし、やっぱ個人的にはあのなんか餃子でグルメとか全然関係ないですけど、街としてね、やっぱもうこれからね、これからというかもう現在もそうですけども、少子高齢化、超高齢化、ね、ほとんどが、ね、65歳以上とかね、そういう方が暮らす日本になっていく時のその路面電車の活用みたいなところが本当つい最近できたばっかですから、それがじゃあ街にどう影響していくのかみたいなところは非常にあの興味がありますね興味はどの立場で言ってんだというところはありますけども、うん、あの一宇都宮を愛してる市民として宇都宮を愛してる市民、うん、まあ宇都宮市民じゃないですが、宇都宮が好きな、ね、一人として、なんかあの街がどうなっていくのかっていうのはすごく気になるなと思って、そういうね、なんかこうグルメだけじゃない部分もぜひ楽しんでいただけたらなと、まあそれがね大人の楽しみだなと思いますしね、昔さね京都とか修学旅行で行って、うん、さっぱりよく分かんなかった寺社仏閣とかもう一回行くとなんかこうしみじみするみたいなのあるじゃないですか、なんかそういうあの学びみたいなのね、大人の楽しみ方の一つとして、宇都宮を旅されるっていうのもいかがでしょうか、そんなところもいいんじゃないかなと思いましたね。はい、まあ、あといろいろあの個人的に餃子を作る上でもう参考になりますし、やっぱり、うん、あこうやって作ってんだとかね、まあ、こういう餡の配合なのか、野菜と肉のバランスこうなのかみたいな、こうも違うのかってね、餃子料理で餃子一個にしてもね、店によって全然味が違ったりするね、なんかそれはそれで非常に面白いなとも思いましたし、今後のレシピの参考にもしたいなとそう思ったところではあります。はい、まあそれでそんなこんなでね、私もマンションの方もぼちぼちいろいろ進んできましたので、その辺の話もまたどこかにしたいなと思ってますし、実はちょっとねプライベートで結構何個かイベントあったので、その話もまたラジオに撮りたいなと思います、ね、思い出を残すというところもありますので、ね、今度は次回はね、この前あのハンドメイドフェスっていうのにもちょっと行ってきた毛色が全然違うんですけどね、ちょっと そこにも行ってきたっていう話もありますし、また別であの那須塩原と新白河、まあ福島ですね、那須塩原と新白河の方にもちょっと遊びに行ったという、旅行しに行ったというエピソードもあったりしますので、なんかそういった話も含めてまたしたいなと思いますし、まあ、ちょっと仕事面とかの話もね、1年転職した後1年が過ぎて今自分自身はどう思ってるのかみたいなことも含めて、まあ、なんかまたどこかで日々ね、心の動きっていうのはありますからね、まあ、その辺をこう記録として取っておくっていうのもありかなと思いますし、まあ何か皆誰かのね同じような悩みを抱えている方の何かのね背中を押せたら本当にいいなとは思いますので、まあ、また楽しみにしていただけたらなと思います。はい、まあ、そのところで、本日は以上にしたいなと思います。くれぐれもね体調にはお気をつけてお過ごしください。あの十分な睡眠と寝と健康的な食事適度な運動もこれが一番ですからね、間違いないと思いますので、皆さん体調管理にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。それではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。